週一ラジオ。
皆様こんばんは、いやこんにちは、おはようございます。宇宙一でございます。もう早いもので本当にね、12月も17までやってきました、この配信日。あともう残り2週間ですからね。もう2週間ない。いや、ある。ありました。ちょうど2週間。17日、来週、再来週でも31日ですから。いや、来ちゃいましたね。ついに2012年もあと2週間。なんか、この間、生徒さんにね、ちょっとお話聞いてたら、どうやらあれですか。なんか、来週、今週の終わりぐらいに、世界の終わりが来るみたいな、なんか予言があるみたいでね、もしかしたら宇宙一ラジオもこれ最後になってしまうかもしれないというような、そんな噂がですね、もうあちこちに盛り上がってくるほどの、もう12月年の瀬ですよ。早いもんでね。まあ毎回毎回こんなね、今年が終わりに近づいてくると、今年はやっぱり早かったなとか、何もしてないなっていう話が出てきたりしますけれどもね、そういうのをいっぱいやるのが皆さん今忘年会のシーズンでありますが、先週からこの宇宙一ラジオ忘年会スペシャルと称しましてですね、放送しておりますが、今回はその第2週目ということで、先週の続きでございます。なので、今ねこの竹竹の部屋に来ていただいてこれを聞こうと思ったけれども、まだ先週を聞いてないという方はですね、申し訳ない、お手数をおかけしますが、一回先週に戻っていただいてですね、10日から配信分のこの宇宙一ラジオ忘年会1回目のやつを聞いた後、この第2週目を聞いていただくというのが多分一番楽しめるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、今回はですね、去年もう出ていただいた、アシスタントの面々、それから準レギュラーと私が勝手に呼ばせていただいている面々が、今年も揃っているわけなんですけども、それよりさらに、それよりじゃない、それランクをつけちゃいけますね、それ以上に、今回は忘年会のために来ていただきましたスペシャルゲストという方がいらっしゃいましてですね、先週聞いていただいたことはもちろんご存知だと思いますが、その2人女性なんですけどもね、その2人を中心にですね、またお話をしていく、でそこからまたねどんどん展開していくという、まさに飲み会の中真っ只中に皆さんもいるような形で最後まで、楽しんで聞いていただきたいと思いますので、もう行きましょうかね、この宇宙一ラジオ忘年会一体何回続くんだと思っている方もいらっしゃると思いますが、とりあえず2回目ありました。はい、来週どうなるかは今日のラストでお話ししたいと思いますので、それでは先週から引き続きですね、宇宙一ラジオ恒例とも呼んでいいんじゃないでしょうか、忘年会スペシャル第2週目をお楽しみください。どうぞ。
結構ね、いろんな話してると面白いな、
ちょっと違うなって、
そう、かなり面白いです
テレビ見る何曜日の何時から
月曜から火曜になる深夜の1時過ぎからで、ちょっと毎週時間は
ちょっと
ずれたりはあるんですけど、
番組名は
たけしの駒大数学科って言います。
分かった、録画する私11時に寝るんで
そうだよね、
健康的に、
ありかちゃんの番組も見れなくても、YouTube でもやってる、
はい、YouTube でも見れます。
なんてやったら出るの？
ビビットカフェっていう名前で、ビビットが美しいに、美しいに人で、ビビットカフェ、
ビビットカフェ、
はい、それ美人って読むんじゃない？
あ、美しい人でね、
あ、美しいや
つ、いや、美しいもんね顔こんな
ん、いやいやいや、
ラジオ秒でいいよ、ちっちゃいおっさん、
だからジュウちゃんも見た方がいいと思う、
はい、ぜひ見させてください女子力上げない
あのね、まあ、こういうのを言うのはなんですけど、まるでないですから
ひどいさあね、バッティングセンターにこもってるぐらいですよね
いや、笑っちゃうぐらいないですか、
まあ、そこだけじゃないですからね
まあでも最近は学校にウィンドブレーカーでめんどくさいんで行っちゃう
から昨日まで試験だったんでしょ、
だって、はい、試験、まあ、今日も試験だったんですけど、ちょっと勉強間に合わないので行かなくて、で昨日と今日試験だったんですけど、昨日の午後 の練習試合に誘われたのでそっちに出てしまい、まるで勉強しなくて。
男の決断だね、
それは。何大学でしたっけ？
東京大学。
東京大学はそういうことは許されるんでしょうか？
あ、まあ、自己責任で許されてはいるんですけど、多分あんまりこういう人はいない。
すごいな。
学部は何？
経済学部です。
それで簿記をあの林さんに、
はい、林さんなんか教えてもらって大丈夫なんですか？
はい、あの
長かった、
たくさん教えていただいたんですけど、ちょっと試験落ちちゃったんで。
先生、
林さんはそういうのは得意なんですか？
ちょっとね。
ちょっとって、エキスパートでしょ。
あ、だって片岡さんもそれですもんね。
いやいや、私は、あの劇団、ね、暗劇の裏方やってた時にちょっとかじろうかなと思って、うん、ニューシーのその手のコミュニティに参加したら林さんに遭遇したんですよ。
つながっていたんですか？
そうそうそう。
へー。
だからあのテクテク TV も偶然ね、なんかブッキングになったっていう感じでね。あれはびっくりでしたね。
恐ろしい世界だね。
だね、
狭いですね。
そうそう。
いや、いいじゃないですか、そうやってね、つながっていって、
うん、あ、そうですね。
そう、あの、つながりって言えば、あの、うん、ありかちゃんの出演してるテレビの、はい、ね、あの、さっき響さんがメインパーソナリティって言ってたけど、はい、あの、これから来る、あの、
あいつら、
あいつらの、はい、あの、同じ事務所の先輩なんだよ、ね、
あ、そうなんです
か。私、あの、その、うつさんのブログのコメント欄で、うん、そういうやり取りされてるのを見ました。
あ、そうそう、このやり取り。
あ、って思って。
そうなんですね、なんて人なんですか。
もう行っちゃうんだ。
別にいいよね。
あの超面白いお二人組、湘南デ
ストラーズ。うん。そう、世間狭いな。
それはね、顔も可愛いしね。
湘南デストラーズですよね、うん。そうですよ。うん、そうなの。だからそういうつながりが全部こうまとまってきての、うん、ですからね。
ちゃんと考えた
話。実況するからそうです。
そうそうそう。
いや、宇宙一ラジオ
で、ね、そうですそうです、ね、
いつも
あと困ると人に振るっていう
そのために一緒にいるんじゃない。
そうですね、片岡さんかわいそうだ
ったんです
もん。そうですか。だいたいほらカーリーとアリカちゃんの時はこういじめてるけど、片岡さん
はいじめてない。
いじめられてないですよ、ちゃんと。はい、
そんな質問するから
楽しくやって
る。楽しくやってるからね、はい、そんなの。だけどまあ片岡さんやっぱちょっとね、はい、こう落ち着いちゃうというかね。片岡さんほら安定感抜群です。
それ何の話？
いや、何振ったってどんどん構えてくれます。言ってもね。
片岡さんは劇団出身なんですか？
演劇はやってましたけど、うん、なんか経歴がいろいろありすぎて、うん、あの何をやってる人って言われると何をやってた
の？何でも屋さんみたいな。
はい、そんな感じですね。
あ、逆にすごいですよね。だから何でもできるってこと
ですね。うん、いやー、なんかね、広く浅くになっちゃったんで。
もうそうですね、セカンドもショートもレフ
トもオールマイティーな
る
ね。
みんな浅いんですかこれ？
ひどいな。
杉谷健ってことですよね。だから、
また分かりにくい話。そうか。いや、まあ、いない間に結構みんなすごいねって話をしてて、
そうそう、
すごいんですよ、
そう、
みんなね。
ちゃんと言ったから
とりあえず合わせた
くないから。
いや、なんかいっぱい食べ物があるからね、
まあ、ついついね。
すんごい豪華だもん、今日。
フォアグラとね、フォアグラのステ
ーキね。言った時点で嘘だ。いや、天野さん普段今何してるんですか？
最近ね、結婚式の司会してるんですよ。
あれも大変でしょ。
なかなかね。
この間ね、うん、そうそう、今月結婚式だらけだったんで、
うん、そうそう、
だらけと2つか、2つあったのか、うん、司会の人大変だなと思いながら、
ね、でもね、こう自分でこう喋りながら泣きそうになるんですよね。
あ、
感動して結構ちょっと声が震えてきたりとか。あ、いや、でも感動しますよ、やっぱり、うん、結婚式っていうのはいいですね。
うん、ですね、うん、まあ、お金が飛ぶのが痛いですからね。
そうかね。
しょうがないお祝い事ですからね。
そうそう、そう、ね、
毎週あると辛いですよ。
あ、そりゃそうです。
早く結婚してください。
取り返せなくち
ゃ。回収不能なんですよ。そうそう、結婚式っちゃこの間ちょっと書いたんですけど、うん、二次会
あ
の時に、あの、まあ、新郎新婦とも僕の昔から知り合い で、うん、で、まあ、サプライズでっていうか、まあ、よくありがちな二次会の幹事の司会やってて、で新婦の方があのもう本当に世の中に携帯電話が 電話 出回る前から知り合い、だから自宅の電話だった当時、でその番号を知ってて、で電話かけたの、電話かけて
ご実家に、
そうそう、でお父さんに電話で話して、いや実は二次会があってね、サプライズで手紙を読みたいんだけど、協力してませんくれませんかって思いました。
お父さんに、
お父さんだ、電話出たのはお父さんだって、はい、いやそうですかって、分かりました、じゃあ妻と一緒にかけますみたいなこと言われて、でそうそう、で何がそうそうで、
ウーロン茶ね、
お父さんの、お父さんの 手紙が便箋で2枚あって、お母さんのが1枚で、その一番最後の二次会の最後の時に、一番こう最後本当にクライマックスの時に、あのお母さんの手紙をもう一人の幹事の女の人が読んで、だから場内やっぱりね、本当にすすり泣きが聞こえるんですよ、みんな感動して、お母さんで2枚目、僕がお父さんの手紙を読んで、1枚最初に、まあ、自分の娘が結婚して、まあ、そいつがあの実家住まいだったからね、はいはい、ただいまの声が聞こえないと寂しいみたいな話したら、本当に場内がすすり泣きじゃなくて泣き声が聞こえるぐらいまで、それぐらいもうハイボルテージになって、2枚目ペラッてめくったら、今年は我が巨人軍が五冠を達成して延々2枚目がこう、あの読み売りが強かった話が書いてあるので、
我が巨人軍、
そう、我が巨人軍
巨人軍の一員なのね。
で最後に今年平成24年はあのうちの娘の結婚と読売が五冠を達成したことで忘れられない年になりましたと娘の結婚と読売の五冠と同等なのみたいな。
だってもう我がでしたね、2枚目から端折ったらよかったんですよ。
でも本当に野球ファンの人はそれ一大イベントですよね、自分の応援チームが優勝するって言ったら、
本当にね、
まあね、優勝しないとかって見てる人もいるからね、ね、この話すると多分暗くなっちゃってやめとく
から林さんはね、あれ知ってますか、あの横浜ベイスターズというチームがあるんですよ、本当に
本当にでもね、セリーグって分かります、
セリーグとパリーグです
かね、
分かります、それは分かります、
何チームずつあるか知ってます、
6です、
おお、即答じゃない、
2年間すごいね、
やっぱ違うね、
すごい
人間の成長だね、今ね、あのパ・リーグは1位から6位まで争ってるんだけど、はい、セ・リーグは1位から5位までしか争ってないですよね、
6位がもう停止、
あ、決まってるんだね、最低保障
なぜかね、いつも6位に横浜ベイスターズがなっちゃうんだけど、林さんはベイスターズが大好きだから、毎年毎年応援してるけど、気がついたらもう6位なんですよね、
最初から最
初から分かってる、
そうそう、去年だってね、テクテク出る時も今年か、出たと思う、大体分かってました、
分かってましたね、
こうなるよねっていう話で、そうなりましたもんね。
ライガーちゃん、誰か知ってる野球選手いますか？
有名な方とかは結構知ってます、
ね、ルッテン・ジョン・クレイトンとかだな、
まあ、もちろんあのダルビッシュ選手ですとか、あと巨人の沢村選手とか、
おー、沢村、こっちに来たか、すごいな、
あんまり見ないね、バンバン、
ないですね。
そうね。
とか
あとはそのモノマネされてる中田翔選手もしてますし、うん、
じゃあラジオなのにもう中田翔やっちゃうしかないんじゃないこれ。
これ？ここでやるの？
だってラジオだから。
ラジオやから、ね、でも先断られたんですよね。
あ、やりたくないの？恥ずかしい。
いや、お金もらわないとやらないし。
ちょっとじゃあ皆さんポケットマネーを。
面白かったって言うから、本当面白かったのって俺が聞いたんですよ、 そしたら、うん、面白かったですって言ってる間にどんどん面白くないみたいな空気になっちゃってカーリーが困ってたよね。いや、本当に面白かったのよ。でも、今確認しただけだよって。
あの、うつさん、あいつら嫌いでしょ。
何言ってんの。俺だって名前湘南ですらね、変えようかなと思ってたぐらいだった。
ダウンタウンブギブギバンドよりは面白いよね。
彼らは歌手ですからね。
そうそうなんだ。まあ恵まれないよね、機会にね、なかなか。
そうね。
いや、片岡さんもそういうお笑いライブいっぱい見に行ってるから。
あ、そうよね。うん、
ね、はい、いや、だからまあまあ2人来る前だから、この際言っちゃったらいいと思いますけど、はい、本当にメジャーマイナー関係なく、いろんなお笑いライブ見てるんですよ、片岡さんって。見てますよね。
メジャーの方が逆に見てないかもしれない。
で、まあ、そういうの一斉にバーンと横並びにして、はい、片岡さんの判断でいいですよ、
はいはい、
で言うと、まあ、この湘南デストラーデの2人組というのは、はい、まあ、100点満点中でランクをつけるとしたら、片岡さんでいてどれぐらいなんでしょうね。
え、点数ですか。
まあ、何だったらいいんですか。
え、
アルファベット。
いや、松竹梅とかに
行きました。松竹梅だったら竹江ですかね。
チックはね、あの、チックですよね、毒にも薬にもならない
。真ん中、
うん、あの、まつぎもいける可能性はあるんですけど、あの、まだなんか試行錯誤してる感じが見えるので、あの、あれがもっとなんか、あの、2人もコンビ消してそんな日が経ってるわけじゃないから。うん、そうそうそう、あの、ピン芸人だったんで。
そうなんですか。
あれがじゃあ笑う準備しといた方がいいよ。
はい、
もうお笑い芸人が来るんです
からね。そうですよね。
飛び込んできた瞬間に爆笑だよね。
どんな格好で来るんですか。そうそう、あ、そうですよね。
そう、だから、あの、もうちょっと時間経ったら、あの、形もだいぶ決まって、あの、なんて言うんだろう、もう
熟成してくると。
そうそうそう、な、何を出しても面白くなるコンビになるかなって思うんですよね。
片荒れが湘南で、はい、お手がストラーデ
で、ね、
こらこら。
はい、嘘言うし。
しかも面白くなかったね。
面白いとかじゃなくて。
カットカットも。
厳しいよ、鎌ヶ谷。厳しいお客さんなら鍛えられてるからね。ね、あの人たちに、あの親父どもに鍛えられてるから。
ポケット見てこう戦ってんだから、いつも。巻いて巻いて巻いて。
試合開始前の3分とかでイベントやってたりしますからね。
まあ、平気で遅れましたからね、昔はね。プレーボールがね。
まあ、そうですね。
僕も慌ててたまにボール拾ってんだから。
そうそう。広瀬さんね、スタッフしてくださってましたからね。
広瀬さんも言ったらね、サラリーマン、普通のサラリーマンで、普通のサラリーマン、普通の
サラリーマン。いや、サラリーマンじゃないですよ、広瀬さんは。
否定されちゃったけど。
広瀬さん、何ですか、職業は。本当は。
本当の職業はサラリーマンですよ。
本当？
本当にそうなんですけど、
ね。カメラマンですよね。
いや、カメラマン、鎌ヶ谷で見るときはカメラマン、
うん。カメラも多いですけど。
物を書いてますよね。
物を書くのも多いですけど。
うんうんうん。
なかなかでもできるもんじゃないですよね。
いや、本当に本当に本当に職業があり、あんだけのことをね、こなすっていうのは
涙出る。この間言ってたじゃないですか、とある鎌ヶ谷のスタッフが、あの、若い子に向かって広瀬さんみたいに動きなさいとか言われ
て。いや、でもね、本当にどのスタッフよりも一番頼りになるんですよ、広瀬さんは。グラウンドにいつもいてくれて、うん、もう言いたいことを言わなくてもこうさっとやってくれる。
すごいね、これ仕事の話されてるわけじゃないんだからね。
会社で趣味ですかね。
会社じゃダメ社員ですね。
野球カメラを向いてんじゃないですか。
窓際に一番近いところ。
まさに窓際と。そうなんですね。いや、でもそれで結局野球があったから、まあ広瀬さん、林さん、でもそれ私もそうですけど、ジュエちゃんだとそうですよね。野球やったから林さん、まあ、林さんでも野球つながりじゃないか、ボギーつながりですか。
誰と？分かるぞ。ああ、まあまあ、でも広い意味で言うと野球ですわ。
あ、そうです。ジュエちゃん、でもさ、女の子でその公式やってるわけでしょ、うん、なんかそのきっかけがあったんですかね。
うん、もうなんかもともと見るの好きで、自分でもやってみたいと思ってたんですけど、やる機会がそんなないと思って。
あ、そう、ね、
でも大学入ってまあやろうかなって。
あ、もう公式 の、 その野球部があったっていうこと
ですか。あの、大学で最初軟式やってたんですけれども、うん、なんかちょっとキャンパス変わったりしてそっち行けなくなったんで、うん、新しいチーム探した時に、うん、その公式のチームに。
そうなんだ。そこで何やってるわけ。セカンド。
いや、外野が中心で、
ファースト
女子力ないですから。
そうですないです
そういう言い方ない
よ。いるよ
自分でもそれは認めます。
激しい動きするイメージないですよね。
うん、そうそうなんかおっとりした感じね。うん、
いやもうここだけです。
結構外野からも声出したりとかするわけ。
あ、声は結構出せなくて、自分で後で自己嫌悪に陥るんです
声もやっぱり出さんとはダメなの。
そうですね、練習の時はなんか出せてもなんか試合とかだとこれでなんか自分の声がきっかけでチーム混乱させちゃったらどうしようとか思っていろいろ考え込んで。
そんなことはないと思うよ。
え、大体何を言うんですか。その外野の人が何か言うとしたら。
あ、
センターとか、
うん、あ、上がった時に
とか、はい、
誰が取るかみたいな。
OK とか。
ああ、そういうこと。
そういうのも自分で本当に OK かなとか
どうやら私のとこっぽいけど私でいいのかなみたいな。
なんか
すごい映画だよな。
言っちゃったらこうちょっと不安になるので、もう撮ってから見せようみたいな。
そして聞いたら上がった時に誰っつって、で誰かにほらもうそっちって言われたら、うん、OK って言ったらいいんじゃない？
まあ、会話しちゃう。そうなんですけど、うん、ちょっとあんま自信ないので。
え、どこ守ってることがセンター、レフト。
レフトとライトが多いですね。
あ、あ、そうなの。
あれでもね、野球の内野手、まあ、草野球とかもそうなんだけど、
はいはいはい、
内野手の人がピッチャーに声かけるって結構重要みたいですよ。
ああ、そう。
まあ、言われるのと言われると全然違うんだやっぱり。
はあ。でもよく伝えてるんだよ。外野だったらもう上見ちゃってるからフライ上がったら、はあ、もう声でしかだって分かんないじゃん。
そうなんです。だからもうそこ頑張っていかないといけないんですけど、例えばレフト守っててショートとどっちが取るかとか声かけなきゃいけないんですけど、ついてなくて、練習の時に全然その守備とか関係なくてキャッチボールする時にナイスボールとか言ったりするんですけども、その時にもう私ボキボキしながらキャッチボールやってると、自分が投げた後にナイスキャッチって言うつもりナイスボールとか言っちゃったりして、恥ずかしい思いをいつもしてるので、なんか声かけると怖いんですよ。
自分で投げてナイスボール、
ナイスだって言ったつもりナイスボール、あれなんか違うなとか。
結構ね、結構彼女ね面白い間違い
ナイスボールの声が2人からかぶってるあれみたいな。
面白い
です。面白いな。
あ、そうなんだ。そういうことも言うんだね。その
そうです。
そうだよね。
なるべく下手なことしたくないんですよ。
そうなんだ。でもそれはね、やっぱこう試合となったら、
そう
ある程度必要な、そのショートとレフトの間なんか一番ね、声掛け合わないと危ないところです
よ。なんかショートとレフトだけで話してたらいいんですけど、周りに聞くのにちょっと恥ずかしいので。
あ、そう。
そうです。まあ、携帯とかないんですよ、多分。
携帯
電話だったらそこ2人じゃないですか。
ご携帯で話してるのが
すごいね。持ってたらいいじゃん、それで。
いや、でも、投げれなくないですか。
当たり前や。
普通に。
そうですよ、面白いね。今すごい面白かったよね、今ね。
まあ、投げれないのは俺も分かってましたけど、まあ、なんとかなるだろうと。
今ね、山沼さんのね、当たり前やっていうのがね、心斎橋にいるみたいな。
もう山沼さんだって関西ですもんね、思いっきり。
そうですね、変わらず関西です ね、
ねえ、ずっと残りますよね、うん、そういう言葉は、ね、
いやー、しょうがないですね。
うん、残っちゃうんですよ。
残っちゃうんですよ。
ご出身は大阪のどこですか。
大阪の
言える範囲で、
まあ、京橋っていうところらへん。
グランホールシャトル。
グランシャトル、ね、
グランシャトル。
吉田さんとかも CM やってましたからね。
そうそう、おばっせだっけ。
おばっせって、
そう。あれ、京橋
京橋
おけいはんでしょ。
あ、おけいはんです。
おけいはんね、けいはんに乗る人おけいはんですよね。
そうです、おけいはん。みんな大阪に来たらよろしおまっせ。
これがでも名古屋だもんね。
名古屋で、
あ、名古屋な感じするね。
すごいいい加減、すごいいい加減だった今な。
今言うとこうやって聞こえるのかな。
そう、嘘っぽかった、嘘っぽかったでしょ。
あんな感じだったから、これまずいね。
名古屋な感じする。
本当ですか。
うん。
ジュエちゃんどこでしょ。ジュエちゃん
東京杉並区。
東京まではあってます。
惜しい。 得意げな顔してますけど。
あんまりね、土地勘がないもんでね、東京の。杉並区がどこかわからんし。
今思いついたのは杉並区だ。別に豊島でもいいわけでしょ。
でも女の人の方言いいですよね。
あんまりでも出ないね。
名古屋ってどんな喋り方？
出るとか。
川村たかしみたいな、あの現在日本の名古屋市長。ベタベタだね。
そうですね。
エビフリアとか。
それちょっとバカですね。
喋らないようにしてるの？
いや、なんかあの名古屋弁って敬語ないんですよ。関西弁は敬語あるじゃないですか、
う
ん、
一応ね、
はい、でも名古屋弁敬語ないんで、なのでその上の方とかと喋るときはあんま出ないですね、うん、でもイントネーションが違うねって言われるときあります、なんか名古屋で違うなんかとなんか3つもう3大違うイントネーションみたいなのがあって、
うん、3大違うイントネーション、
はい、やってみてやってみて。
靴と坂と服なんですよ。
え、どう違う？どう違う？
靴
靴
靴
靴やな。
あと坂、坂は
坂やな。
あと服です。
服やな。
一緒やもん。
全部一緒や。
本当ですか？あ、よかった。
握手を交わしたんですよ。何の握手だった
の？関西同士のね、
三大イントネーション。
坂とは言わない、確かに。
坂
です。
坂の上の雲ってどういう？
それは坂の上の雲。
坂の上の田村麻呂は？
それ人名でしょ。坂の上の雲。
そういうのは大丈夫なんですけど、例えばあの坂の上にある家とかいうときは、あの坂を登って右に行くとみたいな、そういうときは。
あの坂の上の雲。
物語。
なんか
読み
始めた。
も苦労しますよ、やっぱり
関西。今しますせって言いそうそうしますせみたいな。
だから結婚式の司会とかだったらそれ出ちゃダメってことです。
そう、もう苦労しますわ。
でも不思議なのが、例えば関西とか、まあ、中京とか行っても、うん、そこのテレビで アナウンサーの人とかって、うん、別に標準語と言われる言葉で喋ってますよね。
そう、
あれがなんか不思議
っちゃ不思議、ね、そうなんですよね。
ローカルだったらいいんじゃないと思うんだけど、そういうのじゃないのかな、うん、
ないみたいね。
無理しない
いや、あのアナウンサーをやるってなると、そのアナウンサーとしてその標準 の、うん、あの言葉の訓練を受けるわけだから、うん、やっぱそうなるんじゃないですか。
あれ一応なんか勘違いしてもらっちゃ困るんですけど、標準語と関東の人を使ってる言葉って別物ですからね。
まあ一応ね、
うんうん、関東でも地域地域で
こう、うん、うつさん何を笑ってるんですか。
はやって言ってる変な声だね
ああみたいな。
アクセント辞書っていうのを
聞けば
っ、ね、いちいち聞いてやってるんですよ。
ああそうなんです。
何が一番難しいですか、結婚式の司会って。
え、結婚式の司会でですか。
で一番難しいのは、
あのね、あ
どこのシーンが
大事。謝辞の前とかにトイレ行ったりする新郎。
あ私もこの前結婚式の司会やったんですけど、
う
ん、あの花束、あの、うん、ご両親への花束贈呈の前に、はい、直前に、はい、あの新婦のお父さんがトイレに行っちゃったんですよ、うんうん、結構ねテンパりましたね。
もうそこまで行ったら喋ることっていうのはね、あんまりこう、うん、繋ぐ言葉が、
うん、ないんです
よ。あそうだよね、だって間、まま、っていうかその何も言わないことがそこの一番いい空気を作る
も
ん、ね、
うん、そうだからもうそのシーンは何かいいことでつなげるしかないんですよね、いい話でつなげるしかないんですよ。
そう
あれでもな、まあ、今月やたら出たからかもしれないですけど、うん、大体あの決まり文句ありますよね。幸せいっぱいのご夫妻、新郎新婦がとかね。
まあね、
あれやっぱ定型文もあるんですかね。
いやな、あんまりでも言ったらあかんっていうか、あかんことはないですけど、うん、あんまりあれですよね、
うん、あ、そういうもんなんだ、
うん、基本はありますけどね、やっぱり、う
ん
うん、
司会やんの？
やんないですよ。二次会でいいですよ。二次会だって相当大変ですよ、ね。いろんな人に文句も言われ。
結婚式の司会の話、大変だと思う。
いやこれなんかその話昔なりましたよね。
あ、そうそうね。あの鎌ヶ谷の
鎌ヶ谷の中で、ね、
球場の前で、ね、あの
ベンチかなんかでね。
そうそう。
プロコいました？
いやいるでしょそりゃ。だって収録の時ですよ、この3人で撮ってた時。
どうし
よ
う、全然記憶にない。
あ、まあはい、僕ら別にそんなもんなんですよ。
あ、そうです。何の話ですかそれ。
え、だから
大変だ。
そう、結婚式の司会大変だっていう話です
よ。そうです、責任ありますからね。
そうですね。ね、あの、あんまり目立っちゃもちろんいけないし、
そうなんですよ、
ね、なんと言って喋んないっつうのもね。
そうなんですよね。
その辺の湯加減難しいですよね。
ね、湯
加減
湯加減
湯加減
湯加
減
湯加減ではない。そう、さじ加減です。
なんか前こう結婚式に手品師の人が来たんですよね。でその人がゴリラなんですよ。
あ、
ゴリラなんですね。で、
あ、ゴリラ、
うん、ゴリラね、ゴリラなんですよ。でそのゴリラは
ゴリラ
は喋らないんですよ。
あ、
じゃあやっぱり私をずっとこうカビと一緒におったっていう、うん、あれが出てしまって、うん、そのお二人はさりげないお式をしたかったのに、うん、ゴリラの言葉をいっぱい喋ってしまって、うん、
それはだからそれはあれだ、あの、あ、分かった、ゴリラちゃんとかあかんてとかそういうのそんな感じでしょ。
2回目にはしましたけど
そうとしたらあかんとか言ったでしょ。
なんかするたびにやっぱりこうなんか言わなあかんかなっていう差がね、
今トランプ変えたやろぐらい言
ってあ、今変えましたねとか、そのタバコ取ったらあかんとか言ってお客さんからこう、ね、
ファミーの
せいで、ね、ファミーです
よ、お菓子、あの食べようとしたら止めるとかそういうのやったんでしょ。
そうやね
やばい、行き過ぎてる。
まあそこまでは言ってないですけど、うん、こうお客様がこう寝だしたりとかしたんで、これはちょっと喋らなあかんかなとか思うけれども、そういうさじ加減が難しいですよね。こう2人が何を求めているのか、
まあまあ確かにね、
ゴリラの通訳をしていいのかどうか、
うん、そんなの分かんないですもんね。
そうそうそうそう、
出世にはゴリラはなかった。ゴリラっていうのは聞いてた
そのゴリラっていう名前なのかなみたいな。
ああ、うん、
だ来たらあゴリラやんみたいな。ほんまにゴリラやった。
そんなゴリラがしちゃったんだ、う
ん、ほんまにゴリラやってほんまにゴリラやって
あんまり使わない
で日常生活でなかなか合ってない。そうなんだ
貴重な体験だよね。
いや大変。それ後でちょっとチクッと言われたみたいなこと
ですか？いや言われなかったですけど、はい、どうやったんかな
っていうちょっと気になります。
あれ反省会みたいにやるんですか？
やるん
じゃない。やっぱりこうね、そこの式場でのスタ一スタッフとしてずっといるあれやったらいいですけど、こういろんなとこに行くから、あ、まあ式場自体ではやってるかもしれないですけど。
ああ、なるほど、ね、
で言われてるかもしれないですね、あの司会者さ喋りすぎだよね。
難しいですね。あれが苦手なんですけど。
何？
ファーストバイトあるじゃないですか。
あ、
ファーストバイト、
そこは盛り上がるとこじゃないですか。
ファーストバイト、
あの食べさせちゃう、
あーケーキ食わせる
やつ。そうそうそう。何が苦手なんですか、あそこの。
え、いや俺が前に参加した、うん、あの結婚式で、うん、それが、まあ、あったんですよね、うん、でもうほらなんかスプーンなんか何種類かあろうが、うん、一番大きいのを取って、うん、そんな入りますかみたいなやつやるじゃないですか、うんうん、その流れすらもうちょっと寒いんですよ。でそれとりあえず見てて、うん、そしたらそれじゃあ食べる時に、うん、じゃあ新婦から新郎行きますよっていうふうに、うん、司会の人がじゃあ、うん、せーのって言ったから俺、うん、な何って、何と思ったら、うん、せーのあーって俺ら言わそうとしたんですよ。もうそれで全身ゾワってなって、なんだこれと思
って。うつさんって人の幸せ嫌いでしょ。
あのうつさんクリスマスのシーズンになると、あとあのバレンタインとか、
そうそうそう、怒ってるよね大体ね。
気づきますよね。そ
う、あと紅白は必ず文句言うよね。
そうだ、悪い男やな。
いやいやいや、
世の中に不満が多いんだ
よ。そうそうそうそう。
いやでもそれどうですか、司会者としてそれは。
ああ、まあ言わへんかな。
そうですよね。
あれは恥ずかしくなるかな。
そこまでもっと言っちゃうかどうかっていうのはありますね。
あれ、まあね。
でも言う人はいますよ。あーんて。
うわ、でもしかもね、いやそれみんな言ってたんですよ、周りが。
でもそれはみんな喜んで言ってたんじゃないですか。で、うつさんが一人でサブと思ってたんじゃないですか。
まあ結果的にそうです。いやでもこれは参るなと思って、それも逆側もありますから、2回あったわけですよ、
ね、あ、そうか。
でもね、私もそれは経験しました。レッスンで、あのレッスンがあるんですよね。あ、そこで一緒にしてた人が、あーんって言っとって、サブと思いました。
あ、やっぱりね。
ま
あ、
だけど、あ、そういうのってやっぱりそのある程度一線超えないとダメじゃないの。
一線ってなんですか。
もう振り切らないと。
あ、まあまあそうでしょうね。
メーター、自分のメーター振り切らないとなかなか
いけないんじゃない。そうですよ、私はカビにどんだけ恥ずかしいことを言ってられたか。
カビ、ね、カビなんだ。
カビがあれやってこれやって言うんですよ。
言うんだ。
言うの、あれをやれこれをやれって伝えて、やんのほんまにって言って、どんだけなんかやらされたこと。
どれが嫌でした。いっぱいあったと思いますけど。
あのね、ダジャレとかね。
ダジャレ、うん、
ゆえって言うんですよ。
カビが。
カビが。
ゆえって言うんだ。
ゆえって言う。
伝えてくるんです。何かの手段です。
分かるんでしょ。
分かるんですよ。丸山さんには分かるん
です。でもこう試合前のね、やっぱり選手たちはピリピリしてる時間ですよ、試合前
の、ね。まあ、そうです。
そこでこれ言うみたいな。
でも僕らお客で見てると、結構容赦なかったよね。
まあ、まあそうなんですけど。
結構でも、むちゃくちゃな企画ありましたよね。試合前にビニールシート引いてそこで泳ぐとか。
そうそう、水泳大会って言ってましたね。
あと何、ビーチボール対決とかね。
もうだってあと5分したらそこで試合やる。
まあやりたい放題のね。
そうそうそう。あれ、あ、犬連れてきたりとかもあったでしょ。犬連れてきたりとかね。
あれは大変ですよ。犬の言うこと聞きませんから。
試合始まる、これからファームという公式戦をやる試合の5分前に犬がゾロゾロ連れてくる。
そうで、こう一芸して、うん、なんかこう自分のペット自慢するんですよ。
ワンちゃんコンテストですね。すごいな、それ。
しかもそれが全然やらないんでね。
そうそう、やれへんし、もう1分、2分、今何時みたいな。
あんじが時計気になったね。いかんとか思って。
そうそうそう。で、やっぱりカビにちょっと反応したりとかね。
超えるんだ、これが。そう、カビに向かって。
あの、わさびくんって来てるじゃないですか。あの、わさびくんがカビとか NG なんですよね。
ボールでね。
集中力がこう欠けるっていうんですか。うん、カビと接触しないように。
グランセローズ あのボールドッグやってる。
ボールドッグの
ボールを
マウンドまで運んでいく。
うん、あ、そうなの。あの子がカビと会っちゃうと、
そう、 集中しないといけないからカビーと会うのは接触はしたくないというね、う
ん、そんな裏話が、うん、
最初の時にねものすごいカビーに吠えたの、でこれは初めてだって言って、2回目の時はね、全然会わないでした。で
この間の時ね、わさびくんがボールを持っていく前に私がこう皆さんに頑張れかわさびくんが何か言わしてしまったんですよね、うん、それで集中力が欠けたみたいで、こうわさびがこう動かないと思ったから頑張れってみんなで言ったらどうかと思って、うん、みんなに言ってって言ったんですけどダメだったみたいです。
あ、逆に触れちゃったんです
わさびくん動かないまま
だ。あ、でもまあね、うまくいったんです
よ
ね。
最後は
うまく
い
き
ました。
あ、そうなんです。まあちょっと誰って言えないんですけど、うん、関係者の人は、うん、結構
ね、
あの鎌ヶ谷の、うん、好きですよ。今言えないんですけど、誰が何が好きって言えないんですけど、うん、結構中の人が鎌ヶ谷気に入ってる人がいるんですよ、いっぱい。
ああ、どうか、例えば違う球団のとか。
そう。
ああ
、すっごい楽しいですよね。
だって面白いですもんね、やっぱり。
後ろからだいたいこうカビを触るのが気持ちいいって言ってました。
気持ちいいですね。
いやでもね、カビー君は本当に可愛いですよね。
カビーまあね、
いや本当に可愛いですよね。なんかいろんなマスコットいるじゃないですか、まあ、その野球だけじゃなく、まあ、サッカーにもチームにもいますし、まあ、
ゆるキャラ含めてね、
まあ、いろんな、そう、まあ、キャラクターっていますけど、その中でもカビーってかなり可愛い方だと思います。
そうですかね。
いや、思います、あれ、
ね、最近会ってないですけどね。
そうですか、でもまあ
カビー携帯持ってない
持ってますよ。持ってる
持ってます。
時計はロレックスだし、
うん、ロレックスの時計持ってますからね。
車ベンチですよね。
そう
あれほら、あの人に自転車もらったよね。
まあ、
ね、木村さん
自転車もらえ、えらい昔の話ですね。
あ、そうなんだ。
昔ですよね、あれね。
木村さんは何回もお亡くなりになったって。球場で、
ね、また元気にね、来てほしいですね。
まことしやかに支えられた時があったから、う
ん、そうなんだ。あいつら来ないですね。
うん、
諦めたんだ。
諦めたんだ。
いますよ、多分。ミクさんとステージで何回ぐらい歌ってた？
いや、ステージで歌ったの最後じゃないですか。
あれだけ？
うん、そうなの。
あの時だけ？2個歌ったよね。
2個歌った。
うん、3月の神の歌も歌ったね。
もう忘れてるんでしょ？
覚えてます。
あれ、CD したかったですね。
ねえ。
もう印税で食ってこと思ったんちゃって。
でもあれ、ほんまに。私がもうちょっと折って、あのママのセットで折れたらやりたかったんですよ、ほんまに。
へぇー、
さんの歌。
いや、でもあれ良かったですね、うん、YouTube とか、俺、鎌倉 FM ってとこでちょいちょい出させてもらっていて、うん、そこでも言ったら、ね、ちゃんと YouTube ですぐ確認してくれて、どんどん宣伝してくれたんですよ。
へぇー、
あれ、何封印されちゃったの？
いや、全然、いつでも歌います
ね。そう、うちさん、鎌倉来てくれた時、勝手に歌ってください。
でもああやってファンの方たちもね、なんか覚えてる、
ね、覚えてる。そうそう、忘れへんようにしょっちゅううちさん来るたびに歌ってもらった。
それいいや
ん。
でもうちさん来ないからね。
そうやね。うちさん、あれどうにかしたいんですよね。こう、あの送迎の時とかに流すとかね、うん、試合が始まる前の時に球場にかかってるとかしたいんですよね。
球場の時にね、もぐもぐぐちゃぐちゃ。
手紙とかも全部置いてるし、
あら、 した方がいいですね、ほんと、う
ん、まあ、近くに引っ越せるんですけど、
ああ、いや、でも怖い、
気をつけてください、女性の方、
自首した方がいいですよ、うつさん、
うつさん、携帯返して
これで本当に俺出したら気持ち悪いですね
身内の犯行か
そう、データがね、こう周りの人に迷惑かけるかもしれんっていうのが怖いですよ、
まあ、うちにちゃ別にね
いやでも本当に怖いですよね、
鉢合わせになってたらどうやったのかなとか、今日テレビでやってたんですよ、鉢、まあ、合わせになった人が ね殺された人いたじゃないですか、
そうだよね、ねえ、確かにそうですよね、なんか物取られただけでよかったかなって思う
のもね、そうそうそう、しかもしょうもないカバンばっかりやったんでね、
うちさんだから自首しろってあれほど言ったじゃん、あの時
さ、川のカバンだけ返してくれ
るちょっと帰って見てみますいやでも
ダメだよ、好きだからっつって家入っちゃう
あれ見て怖かったもんね、その天野さん書いてるの見て、
まさかやったんですか、
一番最初にこう見た時にまた天野さん寝ぼけてるよとか思ったんだよ読んでるとちっちゃなおっさんがまたなんか どうせどっかなんかタンスの後ろとかに携帯落ちたんじゃないのみたいな話をみんなでしてた、
ね、いやあの日大変だったんですよ、携帯ないってこの、ね、ご時世大変ですよね、
あ、連絡取れないか、
そう、打ち合わせとかが2件入ってて携帯がいるんやったら、そうで電車乗ったら隣におるおっちゃん倒れて、ほんで何心肺停止とか言ってね、顔色がだんだん変わってくるんですよ、めっちゃ怖いもんな、
え、それは何、全然知らない人です、
知らない人ですけどね、でこう何かこういうのこうやってだんだんやりだして、で電車止まって打ち合わせやねんけど遅刻するやん、携帯ないねみたいな、
重なる時は重なるんだ
ね、そう怖かった、横で人が倒れて心肺停止って怖いんで、
さん大丈夫だったんだ
全部
全部
です
よかったね、
全部にするには無理ありすぎる
よね、広瀬さんのこれ聞きたいな、
ギター、
ウクレレマン
だ、ウクレレマン行くのよ、ギター、
ヒロさん上手ですよね、
上手じゃないです
よ、いや上手ですよ、
ヒロさん聞いてないでしょ、ギ
ターいやウチさんがモテ、ね、歌歌う時来たじゃないですか、
そうそうそう、
その時に横でジャンジャカジャンジャカ弾いてくれたじゃないですか、
ジャンジャカジャンジャカじゃないですけど、
いやいや、そうそう、上手で
しょ、ウチさんってウチさんギター苦手だもんね、
それ、営業妨害ちゃいます
か、俺は歌がメインですね、
ウチさん歌、聞いたことありますみんな、
名前変わんないですよ、あの
ライブ行ったことある、
まだないです、
行った方がいいですよ、
やんないから大丈夫うちさんの歌3曲言える、
3曲です、うん、タイトルですか、うん、
お
ちょ
っと待ってください、
ちょっとハードル上げちゃった
いやいや3曲どこじゃないもんね、だってどれにしようかなっての
は番組中はしょっちゅうかかってるわけだしね、
そうよ、そりゃそう、曲行きましょうってね、
ヘロヘロ
ヘロ、
なんかそんなに
急になった世界人みたいな、
最後のシングル、あ、違う、
最後の、俺の最後のシングル
最後でね、
最後か、
まだまだ
まだまだあるかもしれないですね、
まだひねってんの、
いや俺すげーひねってますよ、
何を、
今
一番新しい曲だってカビの歌でしょ、
でも確かにそうだね、だ
あれ曲紹介ってやってないんだっけ、有香ちゃんって、
そう最近やってない、
最近は、はい、
前はでもや
っ やってくれた、
出ない、
前はその1曲目何々でっていうのだったんですけど、最近はもう話の
流れで、
はい、
あれね、あの曲紹介入れろっていうのは結構
そう、リスナーさんからね、
はい、
あの曲紹介が入らないといきなりびっくりするっていう、
あ
っていうのがそうそうそう、そのミッドナイト東京ファンの人から、
そうそうそうミッドナイト東京ファン聞いたことある、ないでしょあのね、人生の無駄遣い3回やったっけ、
そうね、
だからデストランデの帰りと、
それ今年の頭でしょ、
あれ。で、あと3月のジュエちゃん送ってった帰りと、
はい、
で、ナオちゃんと一緒3回やって
たよね。3回やってますね。
3回。3回やって、なんかうつさん、うつさんがスポンポンになったとか、そんな話をずっと。
スポンポンになったんです
か？ちょいちょい、ね、
そこだけ聞くと本当になったっぽいですけど。いや、そうじゃないんですけどね。まあ、だからずーっとなんか車乗りながら喋ってるだけなんですけど。
そう。でね、意外とね、高年齢層に評判が良かったんですよ。なんか全然、入ってこないけど面白いよねって
入ってこない
って、ただただ話して
る、
本当、
うん、
本当に、
うん、ほんま
ほんまさっきのヨチさんみたいな、
ヨチが2人具体的に言えないけど
あるある、スッポンポンの話してたただしでしょ、知ってる、
いや
た。
あの目は本当です。
あの目は本当です。あ、嘘つきには分かるんだよ、やっぱ
り。いやいや、あの目は本当です。あ、そうそうそうだと思います。そうなんだ。だからありがちゃんいっぱい知ってるよね、曲なんかね。はい、言うまでもないですよ、だから。
ちょっと歌ってほしいな。
ヘロ、うん、
ヘロでしょ
違う。違う。
そういうのは林さんも俺の大ファンですから。
林さんよく車の中で歌ってるよね。
ああ、そうね、
俺よりも歌っちゃいますから。
え、どんなやったっけ。
だからですね、あのフォーテッドバッションみたいな。
林さん、完全にバカにしてる。そんなのある
いいんじゃないですよね。あの知り合った人たちはみんな何かやみたいな。
飛ばしたな今ずいぶん。ずいぶん飛ばしたな。
そりゃなんかや。
一番いいところは知り合った人たちはみんななんかや。
まあなんかですけど、
あれだけどミッドナイト東京で車の中で生で歌ったよね。
そう、歌わされ
た、歌されたよね。
歌ったよねじゃない
し、もう一人僕の友達でナオちゃんって酔っ払いがいて、うん、もううちさんの曲聴けないと帰れないんですよって歌ったんだよね。
そう、またね、可愛い人なんでしょ。その
女ですよね。
本当にね、そんな言っていただいたらね、それは歌えますよね。
聞きたいな。
曲紹介とかありかちゃん
はい、ちょっと生歌聞いたことないんですよ、私。
あ、そうなんだ。
普段喋ってる時から想像できない歌声じゃないですか。そうですよね。
言っちゃったか。
そうそうそう。
あら、結構はっきりしてるね。
すごいね、そのギャップがすごい。
そう、美少年みたいな声です
よ。美少年。
待って、アメリカさん、待ってください
。
いつもと全然違って美少年みたいな声ってなると、
普段が
不少年みたいな声
なんか
言
ってないですよ。
美でもない少年でもない。
いや、でも
美中年ぐらいにしとかれ
る。でもね、本当にうつさん の, あのプライベートパスワードで歌ってる曲は、うん、本当にね、なんかミュージカルの楽曲聴いてるような感じに聞こえるんですよね。おー、
片岡さんどうしたんですか。
いやいや、だから本当にイメージが違うなって話なんです
けど。あ、そう
です。今日のここの魚台出してもらうとか、そういう話じゃない。
料理であげると。
そういうこと。いいよ、俺出すよみたいな感じ。企んでるでしょ、二人。
そんな単純だと思わない。アホです。
みんながあげとけばいい。
いいよ、アリカちゃん、1000円でいいよとか言いそうだ
な。いや、でもまあ確かにね、ギャップはよくあると言われ
ます。歌も嘘つきだも
ん。これ聞いてくれた人たち、歌もいいって思ってくれた人いるかも。
あ、そうだね。歌もつきゃいけないから。そうそう、歌だけは、あ、歌は嘘つき。
歌はなんか演歌歌手の歌みたいな。歌は嘘つき。いいじゃないですか。
インスパイアされましたね。
歌は嘘つき。ありそうでないですね。
愛はかけろみたいな。
わしか。
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 知り合いの演歌歌手が愛の嘘つきって歌ってます。
そうですか。やめましょう。似ちゃうと怒られて。そうそう、でもそれはすごいよく言われます。今俺歌の先生をやらせてもらってて、うん、その先生さんがやっぱり聞きたがるんですよ、うん、先生が多少上手くないですよ。なんか説得力ないじゃないですか、うん、
まあね、
で YouTube とかで、いや、これなんだよって聞かすと、うん、いや、違うと思う、これは。これじゃないと思います。
おじさんの YouTube 何回見たか。
本当に。なんなんですかね。どうした嘘っぽく言
ったの。おじさん同類ですね。
ねえ、なんでなんだろうか。
じゃあ何か鎌ヶ谷のイベントの時には嘘つき同士の司会じゃない
ですか。失礼な。
いや、そんなことないんですけど、いや、本当だと思うんですけど、なんか嘘っぽく聞こえますね。
そう？
それは心が通い合ってないんです
よ。まあちょっと悪い顔なんだ。
ブラックゆかりが出てきた。
いや、一時期ほんまにうつさんの YouTube めっちゃ何回も見てたんですよ。
あら、本当ですか。
なんかこう、あの誹謗中傷コメント入れた
の。入れたろ思ってね。
おい、リエちゃんはうつさんの生歌聞いたことない？
いや、あのカラオケ
ぐらいか。うつさんのオリジナルの曲は聞いたことない？
生ではない。
あ、カラオケなかったもんね。
あ、そうだね。
カラオケにはないです。
ない。ジャスラック登録してないか。
登録できない。そうね、確かにカラオケ行きましたもんね。はい、ね、
チャゲ&アスカ。
はい、
そうそ
うそう、チャゲ&アスカ大好きです。
あ、でもね、声はフミヤみたいな感じ。
それはたまに言われます。
ね、
フミヤ。
フミヤみたいな感じ。
フミヤみたいな声ってたまに言われますけど、
美少年みたいな声ですよね。
美少年。
みたいなね。
あと天野さんってどういう、 こう歌手が好きとかあったんですか。
歌手、
うつゆいち以外で。
うつゆいちの歌手はないか
も。嘘の塊みたいな。
すごかったね、純粋な嘘だった今ね。
昭和好きですよね。昭和、
昭和歌謡、
昭和歌謡ばっかり聴いてる。
だってあの鎌ヶ谷のイベントの時のイベントの時のその選曲、選曲が
植木等しかかりますからね。
一丁目一番地とかかってるもんね。そうそう、あんなの分かんないよ。だって
昭和の歌が好きでね。
だって彼女たちは昭和じゃないからね。
平成、
ジュエちゃんもアルガちゃんも平成生まれだよね。
平成生まれ、わ、
平成元年だって一昨年ぐらいだよね。
うん。
ねえ、ちょっと前だよね。
うん、いや言い過ぎや。
悪い顔でも悪い顔。
ブラックゆかりが。
怒られましたね。
そうだよね。昭和って言ってもな、もう時代ですよ。
まあ時代ですよ。有賀ちゃんなんかからしたら、俺らの言う大正時代みたいなもんですよ。
いや、それ
言い過ぎ。言い過ぎ。
でも経験してないですから、その時代。
そうだよね。
そうか、昭和の時代は生きてないの。
そうですね、ギリギリ。
だって平成何年生まれ。
平成元年です。
おお、平成元年。
野本清原がやってたぐらいです
よ。野本清原。
今年ぐらいでしょ。
それぐらいの気がしますね。そうですよね。そんなですから。
平成元年か。
平成やって言ってましたもんね。
変な名前って感じでしたよね。
そうそうそうそう、昭和天皇が好きやわとか言ってました。
動いてる昭和天皇見たことないってことだよね。
見たことないです。
当然そうだよね、
はい、すごい。だから俺らが見る明治天皇みたいなもんですよ。
すごい長い長い。
でもこの写真でポンとしか見たことないってことで、写真も見たことない。
写真も見たことないかもしれないです。今の天皇は結構テレビとかで、
うん、昔のあれで出てたんだよ。
そうそうそうそう、
昭和は見たことないです。長かったっていうのは聞いてるんですけど、
あるってことは平成元年生まれってことは、物心つくのって10歳だって平成10年ぐらいでしょ。
もっと早い
もっと早いもっと早い
もっと早い。10歳ってことないでしょ。
ロコロっていくつですよ。
3歳とかじゃないですか。
平成3年とか。そんなの決めるもんじゃないよね。
そうですよ。だからもう俺らが普通に思ってることを知らないっていうことはいっぱいありますよね。
ああ、まずね、あれですよね。
どれですか。
携帯でもなかったですよね。
なかったですよ、私も小学校ぐらいの時。
いや、そう、小学校もないから。
それはね、持ってなかったっていうだけで、僕らの時は電話がなく、携帯電話
がなかった。
なんかでも私、実家の初期の携帯が、ドコモの携帯電話が
黒いやつ、
すごい黒くて分厚くて重たいやつが
黒くて分厚くて、それがその頃は最新型だったんだ、きっと。そうね、
パソコンとかもするんだよね、子供の頃なかった。この辺の人は
だからね、今思うんですけど、なんか調べる時、俺らどうしてたんだろうと。
やっぱりだから、図書館とか行ってました
。うん、あ、本とかね。
それじゃなかったら、探偵ナイトスクープですよね。
あ、そう
ですね。分かんないことは探偵ナイトスクープ。
探偵ナイトスクープか、それか調べないかど
っ
ちか。
その選択肢。
その力が逆だろう。大人になれば
分かんない。探偵ナイトスクープか、調べない。
それすごい
ね。
キレのある言葉ですね。
いや、よかった今の。キレキレだった今。
はい、ということでですね、今週も本当に飲み会そのまんまというですね、宇宙一ラジオ忘年会スペシャルをお届けしておりますけれども、まあね、冒頭にも言いました、その今回のスペシャルゲスト水田ジュエちゃんと、まあ、丸間ゆかりさん、特にこのね、ファイターズ2軍のマスコットキャラクターカビー君のアテンド、まあ、お付きの人ですねをされていた天沼さんというのはですね、まあ、今聞いていただいても分かるように、もう何でしょうね、喋りのプロですから、言ってもね、お客さんとずっと何年も接しながら、お客さんの空気を読みながら、カビ君と一緒に活動していたお姉さんですからね、まあ、トークがこう改めて聞いてみてもキレッキレですよね。本当に素晴らしい。今のね、最後のもう、探偵ナイトスクープか調べないっていうのはね、これ内容的にも面白いですけど、やっぱりテンポとかね、その言い方っていうのがやっぱりあるわけですけど、まあこれ聞いていただければ皆さん分かるように、みんなあのもう収録してるのも忘れて、ただただただただ面白がっている、笑っているという状況がそのままこうしてね流させていただいてるわけなんですけどもね、楽しんでいただけてたらすごくありがたいな、嬉しいなというふうに思います。さあ皆さん聞いていただいて分かったように、この宇宙一ラジオ忘年会スペシャル、今でもまだ終わっておりません。 まだもう話真っ只中というよりもですね、さらにこの後盛り上がる展開になってきまして、これはまた来週どんだけ粘るんでしょうか、この宇宙一ラジオ忘年会スペシャルで。とりあえず3週間あるということだけはこれ皆さんね分かっていただけたと思いますけれども、はい、ということでですね、忘年会スペシャル2週目がこれで終わりまして、来週はいよいよ3週目。ちなみにですね、12月の最後の日、大晦日31日がこれ月曜日なんですけど、月曜日ですからね、今までも歴史上まあ多分その31日だったりお正月だったりということもあったと思うんですけど、宇宙一ラジオはお休みしませんので、もしかしたら忘年会スペシャル4週目が、恐怖の4週目があるのかもしれませんし、大晦日特別に何かやるかもしれませんし、その辺はちょっと分かりませんけれども、まあでもね、ちょっと私が言うのもなんですけど、大晦日のお昼からね宇宙一ラジオ1時間ゆっくり聞いてくれるという方はね、正直なかなかありがたいですけど、なかなかいないかもしれないなという感覚あります。やっぱみんな大掃除してたりね、まあ、おせちを作る人もいたりね、まあ、あちこちこうねご挨拶回ったりとかいろんな方がいると思いますので、まあどちらにしても、サクッと、まあ時間が経ってから聞いても楽しめるようなね、そういうものをご用意しようかなと思っておりますが、まあ、まだ編集私ね、この忘年会スペシャル途中ですから、していった時にやっぱり来週だけでももう足りないということになったらおまけという形になるかもしれませんので、まあ、その辺はね私も含めですけどちょっと楽しみにしておりますので、皆さんも一緒に楽しんでいただければなというふうに思います。さあということで、あっという間ですけれども、12月の3週目がもう終わりましたので、来週いよいよ4週目。なんか数字的にはね12月24日、まあこの忘年会の中でも言われてましたけどもね、うっさんが大嫌いなあのイベントの日がやってまいりますけれどもね、この日は皆さんちゃんとお昼から、これあの日曜日かなんかの振り替えで休みなんですよね、お昼から聞いていただきたいなというふうに思っております。それでは皆さん、もう年の瀬だいぶバタバタしてきてると思いますけれども、体調気をつけて、それからねこの前私も事故をね結構近くで見てしまいましたけれども、そういうこともね今後増えてきそうな、まあせわしない世の中になってきますので、皆さん十分気をつけて、体調にも事故にもね、つまずいたりしないようにね、一つまた来週元気にお会いしたいと思います。ということで、お相手は今週もいつものように私シンガーソングライター宇津雄一がお届けいたしました。また来週。